さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
さあ今回のトークテーマは、
はい、
ヒロインにちむどんどんできなかったです。
はい、ちょっとどういうことでしょうか。
辛辣ですが、ちょっと今回はちむどんどん、テレビの、朝の連続テレビ小説、ちむどんどんについてちょっと喋っていきたいなと思っております。
はい、
これを、放送する頃には、もう間もなく終わるっていう感じになると思うんですが、まあとりあえず見終わりましたっていうような感じです。まあちょっといろいろ思うところあるんですが、とりあえずはまあ概要からちょっと喋っていきたいなと思います。
はい、
ちむどんどん、2022年度の前期、4月から放送されている NHK 連続テレビ小説です。で、このちむどんどんなんですけど、沖縄本土の復帰50年を記念した作品となります。で、朝ドラは、まあヒロインが、まあなんか元ネタあるっていうようなのが、まあセオリーとしてあると思うんだけど、今回のそのちむどんどんは、まあオリジナルストーリーですよと。
そうなんだ。
うん。っていった感じで、で、ヒロインは今回沖縄出身の黒島結菜さんが担当してて、まあ可愛い女の子みたいな感じです、で、あとその他に出てる人で言うと、まあ仲間由紀恵、もう、うちら30代の人間としてはもう仲間由紀恵といえば、まあ極戦の印象が強いと思うんだけど、その仲間由紀恵がお母さん役っていうところでちょっと感慨深いもんがあるんだけども、そんな仲間由紀恵さんが出てますと。まあその他で言うと、川口春奈、上白石萌歌、宮沢日生、山田裕貴、そして主題歌は、三浦大知、フォルダー5の男の子だった子。まあ彼も沖縄出身だよっていうところで、まあちょっと沖縄満載でやっていってる感じですね。
ね、うんうんうん。
うん。で、今回のそのタイトルのそのちむどんどんって、意味としては沖縄の方言で、胸がワクワクするといった感じ。まあタイトルとしてはなんかいい感じだよねっていうのはあるんだけど、うちの両親、まあ沖縄の人間なんだけど、その両親に聞いたらさ、ほとんど使わない言葉らしいよね。
ああ、そうなんだ。
それで父親に聞いたら、もしよく使う言葉を選ぶんだったら、飽きさみよっていう言葉の方がいいんじゃないって。
なんだって？
飽きさみよ。
飽きさみよ。
うん。意味としては、まあ、アルマみたいな感じ。
うん、
あいやみたいな感じ、
うんうん。
で、それに対して、まあ、俺は、その父親に、そんなタイトル意味わからんから使うわけないやろと。確かにしょっちゅう使う言葉かもしれんけど、んなことは、なの朝のタイトルにするわけないやろと。そんな会話を しておりました。うん、まあ、そのこんながありますが、まあ、朝の連続テレビ小説で沖縄が舞台といえば、うちらにとっては印象深いのってチュラさんなんだよね。
まあ、そうね、うん。
うん。チュラさんは当時、見てた。だよね。で、そっから俺朝の連ドラって見てなかったなと思って。
あ、そう。
うん。だ、なんだっけ、あまちゃん？
あまちゃん？うん。
もう見てなかったんだよ。
うんうんうん。
なんか堅くなに見なかったんだよね。だからもうそこまで見なかったから、もうずっと見てなかったんだけど、その今回その沖縄舞台でやるっていうから、ちょっと久しぶりに見てみようかなと思って見始めたんだよね。
うんうんうん。
といった、まあ個人的な経緯があります。で、あらすじなんだけども、言ってっていくと、ヒロインの、比嘉陽子だったかな。が、沖縄のそのやんばる地域で生まれ育った、その美味しいものが大好きな女の子なんよ。で、そんな女の子、まあやんばるって、沖縄で言うとちょっと上の方に位置する。どちらかというと、上の方って、国立公園とかなんかそういった感じの印象があるようなところなんだよね。まあそういったところで育った女の子がいるよと。で、その女の子がその東京に出てきて、その料理店で働きながら、ふるさと、 のその食っていうものに対してその自分らしい生き方を見出していく、
うんうん、
でまあそのヒロインの女の子はその兄弟たちもその兄弟たちと共に それぞれ異なる道を歩んでいって、でまあ気持ちが離れる時もそのなんかふるさとのその沖縄の味を思い出しながらその4人の心をつないでいくっていうような、まあ個性豊かなその沖縄の4兄弟のその笑って泣ける、うん、まあほがらかな物語といった感じなんよ、
うんうん、
まあなんか概要としてはこんな感じなんだけど、とりあえずもう最終話マジかの中でもう世間的な評判なんだけど、
うん、
もう朝のその放送が終わるたんびに酷評。
ああそうなんだ。
もうむちゃくちゃ酷評。
それは
もう
なんでそれは、
それが意味がわからんっていう感じかな。なんでそんな行動を取るのみたいな。
ああなるほど。
ありえんと。
うん、
なんでお兄ちゃんはなんで借金すんの、アホじゃないっていう感じ、う
ん、なんかお兄ちゃんが波乱万丈すぎるというかっていう話はちょっと小耳に挟んだことあるけど、
うん、とかね、
うん、
だったりそれに伴ってそのドラマをなんかいるかどうかわからないそのドラマ評論家っていう人たちがその分析したりとかしてて、まあ国境がの嵐が毎日起きてるような感じなんです、
うんうん、
っていうのはあるんだけど、俺個人の感想はというと、
うんうん、
ほぼつまらん。あのね、うんうん、シンプルに面白くなかったよね。
ああそうなんだ。1話からずっとこう追って見てきたの。
うん、もうそうだよ、うん、もう最初からずっと、
うんうん、
1話も欠かすことなく、
どの時点からつまんないなっていう感じになっちゃったの。
多分ね、まあ大体そうだと思うんだけど、朝の連続テレビ小説で幼少期を描いて、そっから、うん、成長期というか、まあ、社会人1年目みたいな、ぐらいが結構充実して描くじゃん。
うん、
そこに入った時ぐらいから、あれ大丈夫かこれ。
うん、
っていう感じになった。まあ子供の頃の幼少期の部分はまあまあまあっていう感じで見てたんだけど、
うん、
うん、東京に上京してから、うん、大丈夫、これ、雲行き怪しいような気がするんだけどっていう感じのまま、うん、やっぱダメだったっていう。
うん、
なんかね、20年以上前のシナリオかなって思ったんだよね。なんか今だとさ、そのトリッキーなドラマがあったりさ、なんかエネルギッシュなドラマもあったりしてさ、
うん、
なんかそんじゅうそこらのなんか物語じゃなんか満足しなくなってるような気がすると思うんだよね、
うんうんうん、
でもなんか朝の忙しい時間に見るにはまあこれぐらいがいいのかなとか、なんかちょっと改めてその朝ドラっていうものに対してその何なのかっていうのを認識したような気がする。うん、これぐらいなのかな、
うん、
朝ドラのそのながら見で見る感じだったらこれぐらいライトな方がいいかなとか思ったんだけど、
うん、
でも一方でなんだけど、うん、この今回のそのチームどんどんでその NHK プラスのその登録者が増えたらしいの
よ。ああそうなんだ。
でそれに伴ってその世間では酷評なんだけど社内では評判がいいらしいの、ね、よ、
うん、
でもし NHK で見るっていうことを考慮するんだったらさ、
うん、
いつでも見れるっていうことでもあるわけじゃん。別に朝わざわざ見る必要がないわけじゃん、
うん、
だったら別にさ重厚なストーリーでも問題なかったんではっていうふうに思うんだよね。
ああなるほど、
うん、
だから朝からやるその内容でも別にちょっと重かったりとかしても、
うん、
まあいいよねと何度も見返すこともできるはずだし、
うん
うんうん、
とか思ったんだよねっていうことはちょっと思ったから、
うんうん、
まあ、まああくまでもなんか言うてもさサブスクで後追いで後で見るっていうのがまあここ最近ちゃんとできるようになってきたから、まだその辺、うん、なんだろう、変わるタイミングだからまあちょっとしょうがないのかなとかちょっと思ったりしたけども、うん、でもそれでもダメだったなっていう、
うん、うん、
シナリオがダメだったなっていうちょっと印象が強かったかな、
うん、
で特に俺一番ダメだなと思ったところについてもう言っちゃうんだけど、
うんうん、
何よりも ヒロインを応援できなかったことが一番ダメだったなと、
うんうんうん、
朝ドラといえばさ、やっぱヒロインじゃん、
まあ、主人公よね、
うん、そのヒロインの女の子を応援できない、ちむどんどんできなかった、ヒロインに胸がワクワクすることができなかったのがもう致命的だったなと、
うんうん、
そこが一番の敗因だと思うよね、
うんうんうん、
だしもうちょっとストーリーのところで踏み込んで言うと、何がやりたかったんかがわからないのよ結局、
うん、
やっぱり最後の方まで来て、一応この今回のちむどんどんってその沖縄本土の復帰50年を記念したドラマなのよ、
うんうん、
だとしたらよ、その終戦へのその思いを書けばいいと思うし、その復帰後のその女性っていう女性像っていうもの、どうたくましくその生き抜いて生きてきたかとか、
うんうん、
その現代人が思う戦争っていうものについて何なのかとか、そういったことを描くべきだったんじゃないかなと思うよね。
うんうんうん、実際にはその何が描かれて、料理か、料理のところでのみってこと、それしか描かれてなかったってこと、
それもすんげえ中途半端、
うーん、
だから沖縄出身っていう要素も雑な感じの扱われ方なのよ、
うんうん、
なんか沖縄の家ってこんな感じだよねとか、沖縄の人ってなんか緩いよねみたいな、
うんうん、
なんか沖縄の料理をただ出すだけで、そのどうしてそういう食文化なのかとか、その深掘りがないよね、
うんうん、
だから沖縄、それってつまり沖縄を描いてないことと同意義だと思うんだけど、うん、その東京にいるその女の子がその東京で頑張って働きながらもその沖縄に思いを馳せているんなら、どうしてそんなに沖縄がいいのかっていうことをちゃんと描かないとダメでしょ、
うんうん、
そこがないのよ、
うんうんうん、
それは、うん、破綻してないっていう意味がそこがわからないというふうに思うよね、
うん、
でさらに言うと、そのテーマの一つにその沖縄の人は家族を大事にしているっていうのがあるのよ、
うん、
まあこのちむどんどんは一応家族のその群像劇っていうものを描いてはいるんだけど、その長男がその悪徳商法に手を出して家族を巻き込んでしまってるとか、その長女がその離婚、結婚はしたものの、その嫁いだ先のお家でその離婚しろと迫られているとか、その四女が歌うの大好きだけど人前では緊張するとか、なんかそれぞれのエピソードがその家族を大事にしているって話と結びつけるにはちょっと説得力がないし、その全エピソードが中途半端で、それが視聴者が納得していないんじゃないかなと思うよね。それだったらさ、いっそもう家族ものはもう捨てて、そのヒロインの女の子のその状況物語を軸に、その沖縄に思いを馳せているドラマに絞った方が良かったんじゃないかなっていうふうに思う、
うん、
といった感じです
はい
何よりそこかなと思います私は、
うんうん、だからその描きたいことがばらけちゃったっていう感じなのかな、
雑多がゆえに描きたいものが何だったのかが伝わらない、そのせいでいっちゃん大事なヒロインを描いてないっていう、ちむどんどん応援することができなかった、
うん、
ってのが一番の要因だったかなと思いますね、
うんうん、
やっぱ朝ドラってその女の子がけなげに頑張って生き抜いているっていうのに対して視聴者はいや多分応援すると思う、頑張って、くじけないでっていう、あんまそういう気持ちになれなかったんだよねって、まあ普通のドラマだったらまあ別にそこまで思わないと思うけど、朝ドラに関してはそこが一番大事なような気がするんだよね、
うんうん、
ってことがなかったなと思うんだよね、うん、改めてちょっと朝ドラって何なのかなっていうのはちょっと、改めて、考えさせられた。
なんかどの世代に向けてやるのかが難しいんだろうなって思うよね。そのやっぱ NHK の朝ドラってさ、見てる視聴者層っていうのは高年齢層が多いと思うのよ、
うん、
他のドラマよりも、
うん、
でもその言うて NHK だからさ、 その全然普通に若い層も見てる、あのだから他のドラマと違ってその視聴者層のなんていうの幅がめちゃくちゃ広いと思うんだよね、
うん、
だからに対して、普通だったらさそういうのってあの ドラマでも映画でも何でもそうだけどさ、まあ、自分が描きたいことを描くっていうのはもちろんあるけれどその世代に共感してもらうためにさあのキャスティングもそうだしテーマとかもその世代のあるあるを描いたりとかさ、
うん、
するじゃん、まあ、テクニックとしては、
うん
けどそれぐらい広くなるともうどこ狙ったらいいのかっていうのも難しいのかもしれないね、
うん、でもそこをちゃんとそのターゲットっていうものを絞ることがまず大事だったんじゃないのって
そう、ね、
根本的にそこがなんか、うん、統括できてなかったような気がするなと思うよ
ね
俳優に関しては別に悪いとは全然思ってないんだよね。
うんうん、すごく演技は良かった。
演技はまあ別に普通なんだけど、うん、でも魅力ある、キャラクターは何人かいたから、別に俳優に関しては全然なんとも。うん、やっぱ脚本ないし、
うんうん
うん、メッセージ的なところをちゃんと絞れてない。統括エグゼクティブプロデューサーが悪かったような気がする。といった感じ。
アマちゃんの話が出たけどさ、
うん、
俺アマちゃんは俺もあの見てなかったんだけどさ、当時、
うん、
当時っていうかその後も見てはいないんだけど、この同じ年のそのアマちゃんが前半だったんだけど、後半にごちそうさんっていうあのアマちゃんの次の朝ドラをやってたんだけど、
うん
うん、俺それは見てたのよ。
うん、
で。それが、あの、アマちゃんの次ってさ、アマちゃんめちゃくちゃ見られてたじゃん。
うん、
で、結構その、ハードル高いと思うのよ。
うん、
アマちゃんの次を担
うって。その次を、うん、バトンを渡されたっていうね。うん。
そうそうそう。で、ごちそうさん見て、なんで見てたかはもう思い出せないんだけど、
うん、
あの、面白かったんだよね、ごちそうさん。
あ、そう。
うん、あの戦後の日本のその、あ戦後じゃないな戦戦争をまたぐのか戦前から始まって途中で戦争が始まってで戦争があの終わってっていうところあたりであの物語が終わるんだけど、
うん、
その主人公が食べることがすごい大好きなあの女性の人、
うん、
が嫁いだら嫁ぎ先のその姑の人っていうのかながやたらこう意地悪ですごいいびられるんだけどその中でもそのご飯を作っていってあの美味しいご飯を作っていうことになんかこう全力を尽くすみたいな、
うん、
作って食べるっていうストーリーだったんだけど大雑把に言うと、
うん、
でもその中でだから基本描くのは日常なんだけどすごいドラマが描かれてたんだよね、
うん
とかその人間関係のその姑の人と結局最後まであの和解することはなく終わるのよ、
うんうんうん、
それってなんか当時としてはちょっと斬新だったというかそういうのって大体さ最後はお互いになんか
歩み寄ってみたいな
そうそうそうってなるじゃんその、うん朝ドラだよ、
うん、
があなたとはもう分かり合えないっていうその分かり合えないけどそういう距離感ってあるよねっていう終わり方をするのよ、
うんうんうん、
でみたいなそういうあえそういう風に終わるんだっていうのがいくつかあったのね、
うんうん、
だけど納得感はあの普通にあるのよ、
うんうんうんうん、
でそういうのってさそれってあのベタな展開そのだから型に当てはめたあのオチを持ってくるんじゃなくってそれぞれのそのキャラクターだったり描きたいことを描ききってるんだなっていうのを当時思った覚えがあった、
うんうんうん、
だからもうすごい引き込まれるように見れたと思うし、うん、そのアマちゃんが終わってさアマちゃんロスっていうその何あ終わっちゃったっていうのがあったって当時言われてたじゃんね、
うん、
と同じようにその、アマちゃんの後のごちそうさんもごちそうさんロスが起こったのよ、
うん、
あもうこれが終わっちゃうんだっていう、
うん、
っていう気持ちにやっぱり慣れたのってその半年間かけてさあの15分ずつ朝ドラをこう見ていくことでその主人公たちのその、まあ、成長だったりとあの本当にその時間一緒に過ごしたみたいな気持ちになってるから、うん、もうまるでその学校卒業したとか転校生が出ちゃったみたいな感じの気持ちになったその ロス感が出れたんだなって思うんだよね、
うんうん、
だからなんかそういう作品であってほしい難しいことなんだろうけどさ、
うんうん、
っていうのをやっぱ朝ドラには求めちゃうし、
ね、
求めたい朝ドラでしかできないそのなんて言うんだろうな 15分のさ、かいつまんでかいつまんでのドラマだからさ、
うん、
その月9とかでやるようなドラマティックなことを1話の中で収めるっていうのがそもそもできないと思うのよ、
うん、
だからなんか連続テレビ小説っていう名前がついているようにさ、新聞の連載小説を見るかのようなドラマ、日々を追っていくようなドラマでそういうのが見れたら嬉しいし、そういうのをやってて欲しいなっていうのはちょっと思うよね。
うん。だからこの毎、まあ、だいたい毎日15分っていう中で、その視聴者となんか共に歩んでいく、その日常感と、その、なんだろうな、その、アマちゃんロスがあるような、その、ロスするぐらいの、その、説得力みたいなものが、やっぱり、うん、朝の連続テレビ小説ないような気がするんだけど、ね、チームどんどんロスにはならないんだよね、どう考えてもっていう。
うん、
うん、うん、それはうん、ちょっとやっぱり、うん、そこはダメだったような気がするなと思う。
うんうんうん、やっぱりなんかさっきその転校生で例を出したけどさ、
うん、
その逆にそのドラマが始まったりしてきた時は、あ、なんか今度新しい転校生来るんだけどみたいな、で実際に転校生来てなんて魅力的なこう人来たんだろうみたいな気持ちにはなりたいよね、
うんうん、まあ本当別に王道のストーリーでも奇抜な展開でも正直どっちでもいいのよ。
うんうんうん
ただ説得力を持たせてくれっていう。
うんうんうん。
うん。説得力さえあれば、正直の王道ストーリーでも、うちらは納得できるし、それで、それをもってヒロインを応援できるしっていうのがあるんだよねっていうのは、ちょっと改めて感じたなーっていうね。
うんうん
うん、なんて言いつつね、ちょっと好きなシーンをちょっと喋っていきたいんだけど、
うん、
それでも好きなワンシーン、一つだけありました。
お
東京に上京してきた、その、比嘉陽子が、その、働いた先が、銀座のレストランなんよ。で、うん、そこで修行するんだけど、その修行の中で、その、料理の当然腕を磨くのも当然ある中で、その、お客さんっていうものが何なのか、料理って何なのか、っていうことを学んでいくんよ。
うん、
で、その、一緒に働いてた、その先輩、矢作っていうのがいるんだけど、これが、まあ、井之脇海君っていう、もう俺好きな俳優さんなんだけど、その矢作がそのオーナー、レストランのオーナーがその陽子にエコひいきしてるんじゃないかと不満がもうどんどんどんどん積もって退職してしまうんよ。
うんうん、
で、まあそんなこんながありながらしばらくするとその陽子がその自分の店を出すっていうことになるんよ、
うん。
その時に従業員を探すんよ。ちょっと人手が欲しいなっつって。
うん、
で、そんな時にその無銭飲食をして捕まったその矢作と出会っちゃうんよ。で、矢作はその働く場所が見つからず無職状態だと。
うん、
で、陽子はうちで働きませんかと誘うんだけども拒否するんや。
うん、
でも、陽子は諦めなかったんや。矢作はその料理に誠実だし、その東京に来て初めて自分が作ったそのまかないの沖縄そばを褒めてくれた人なんよ、
うんうんうん、
何よりその矢作がその自分の包丁を今も大事に持っていたんよ、
うんうん、
だから何とかして説得して何度も何度も説得してそれでようやく従業員になってもらったんよ、
うんうん、
でまあその開店に開店するにあたって、まあ、料理とか考えるんだけどその陽子はそのメニューを考えたいからその矢作に青パパイヤを切ってその下ごしらえを頼むんよ、
うん、
で矢作は包丁を握りしめてその青パパイヤに包丁を入れるんよ、
うん、
その感触にその矢作が静かに泣いてしまうんよ、
うんうんうん、
そう久しぶりにさ厨房に入ってその久しぶりにちゃんと包丁を握って料理することが自分は大好きなんだっていうふうに思ったんだろうね。
うんうん、
その何かそのセリフで言うとかじゃなくてそのパパイヤに包丁をスッと入れるその動き一つで泣かせる演出は良かったなと思って、
うんうんうん、
ちょっとねここはグッときた。
うんうんうん、うん、
この別にセリフもなくただスッともう環境音だけでグッと来させるのはちょっといい演出だったなと思って、
うんうんうん、
そこだけ褒めるとしたらそこは良かったって感じです。
うん、うん、主人公のことじゃない。
じゃない。うん、そこはちょっと気合、そこ、だし、そこは、明らかに気合入ってた感はあった。うん、うん。なんか、うん、脚本家がめちゃくちゃ熱入れて、それを何としてでも撮ってやろうっていう、その監督の意思がちょっと伝わった。 っていうのはありました、うん、まあここから先ちょっとストーリーについてではなくて、そのストーリーとは違う角度から沖縄ってこんな地域だよねっていうことについて話していきたいんだけど、
うん、
そのちむどんどんのその時代背景の中で言うと、そのまだアメリカの占領下だったんよ。
もうそっかそっか、
物語の始まりが、まあ言うたら戦後になるんだけど、うん、紙幣がドルなんよ言うたら、
うんうんうん、
そんな中でまあ生きてきたっていう感じなの沖縄の人たちは、うん、でちょっと個人的な話なんだけど、まあ私大城はその両親が沖縄の人間なんよ、うん、だから当然あのおじいおばあの、も沖縄の人なんだけど、あのおじいおばあはあの戦争の時の話をほとんどしてこなかったんよ、うんうん、だから俺はその姫ゆりの塔に行ったりとか資料で見たりとかネットで調べたりとかでその当時の沖縄っていうものを知るんよ、
うん、
その戦争を経験した おじいおばあは話したくなかったんだろうなって思うんよ、
うんうん、
言ったらその後世に伝えてはいけないことだと断ち切ったんだろうなと思うよ、
うんうん、
でも俺個人俺うちらのまあ戦争を知らないうちら俺としてはその後世を生きる人間として知るべきだなっていう思いもあるよ、
うんうん、
まあおじおばあの意見ももう多分あるんだろうなとは思いつつも、まあとはいえ知らなきゃいけないだろうなっていうので、だからなんか俺は俺なりのその戦争を知らない自分たちの戦争体験っていうものについてちゃんともっとこうと最近考えるよねと思って、
うんうん、
なんか戦争について考えることってある？
戦争について自分が、
うん、
普段はそんなにないかな。でもやっぱりその道で言うとその、おじいちゃんか父方のおじいちゃんが、うん、戦争、体験はしてるのよ、
うん、
兵士としてという、
うん、
でその話は、うちは何回か聞いたことがあったから、
うん、
だからその、歴史の出来事としての戦争っていうよりはどちらかというとそっちを思い浮かべるんだよね。そのおじいちゃんが話していたその実際のその体験した人の体験談っていうのかな、
うん
うん、いうのを思い浮かべる、
うん、だからなんかそのおじいおばあのうちのねおじいおばあの感覚で言うと、
うん、
絶対にあってはならないことっていう、
うん
うん、強い意志みたいなのを感じるんよね、
うんうん、
これは何としてでもうちらの代で留めておかなければっていう、
うん、
のはちょっと感じるんだよねっていう、
うん、
でもだからといってあの忘れてはいけないことだと思うよねっていう、ちゃんとあのそういうことがあったんだっていうことについてちゃんと考えなきゃいけないなとか、知らないなりにも、だから自分なりのなんかその戦争っていうものについてちゃんと持っておかないといけないなとかっていうことをなんかようやくちょっと考えれるようになったなっていうふうに思った感じかな、
うん
うん、っていうのはちょっと改めてちむどんどんの、うん、見ながらちょっと思ったんだよね、
うんうんうん、
であのちむどんどんで絡んでくるその沖縄のその独特な文化に沖縄の人はその2つに分かれるんよ種類が、
うんうん、
沖縄で生涯沖縄にいる人と外に出ていく人に分かれると思ってて、
うんうんうん、
その外に出ていく人の特徴としてまあ大きくは出稼ぎ、うん、まあ大城家がそうなんだよ、まあ、うちのじいちゃんに関しては大阪に出稼ぎに行ったり、うちの父親はその台湾大学に行ってそのまま転勤族になったりとか、で俺は、まあ、今は、まあ、愛知にいるけど、まあ、東京に行ったりとかしてて、まあ、沖縄外の方に出た人間で、このちむどんどんの主人公比嘉陽子もその東京に出ている、で陽子が住んでいるその鶴見の人たち、鶴見区の、どこだっけな、神奈川県鶴見区だったかな、その鶴見区の人たちも出稼ぎに行ってる人たち。まあこの鶴見区って俺もあの全然知らなかったんだけど、その関東最大の沖縄タウンって言われてて、その沖縄からその出稼ぎに来てる人たちが多いらしいんよ、
うん、
で そあのこれは、今度は劇中の話になるんだけど、その沖縄県人会の会長さん、その平三郎さんっていう人がいるんだけど、その人はその沖縄の2世で、うん、あの親が沖縄の人なんだけど、自分はその鶴見で生まれた人、うん、だ沖縄には行ったことないっていう人、そういった人たちが全然いたりする、
うんうんうん、
そういうのが沖縄文化家としてあったりするんや、うん、でもう一つにその親族がうるさいっていうのがあるんや。
どういうこと？
劇中だ、ドラマの中だと、その中目幸恵は、その、親族から再婚しなさいと言われたり、その、長女の女の子は、その山田裕貴と結婚するんだけど、その山田裕貴は、その本家から離婚しなさいと言われたり、その周りがとにかく干渉してくるんよ。
なるほどね。
これ、うちもなんかあって、じいちゃんの話になるんだけど、そのうち大城家当主になるんだけど、その当主として示しがつかんから、そのちゃんとした家を買いなさいって怒られたんよ。でもう仕方なく家買ったんよ、
うん、
もうさ、それぞれ自分たちの家族があるのにさ、他人の家にぐちぐち言うなって思うよ。っていうことをわざわざイライラするようなことを自分自身人にイライラさせるし、自分たちもイライラするし、なんでわざわざそんなことすんのとかちょっと思ったりする。なんかそれはなんか沖縄っぽいなっていうふうに思ったりする。
そこはじゃあ結構リアリティがあるんだ。
なんかね、そこね、うん、そこら辺はね、うん、リアルに感じる。なんか、多分ドラマの中だと、なんかめんどくさいつるみ方してる家族っていうふうに見られるかもしれんけど、結構リアルよっていう。これが実際に起きたと想像、皆さんしてみてください。なかなかマジでうぜえよっていう
、ね、
うん、のはあります。どう、沖縄の解像度上がった？
まあそうね、沖縄にはさ、俺個人的には1回だけ旅行にしに行ったことがあるのよ。まあ沖縄って言ってもあそこだけど、石垣島だけど、
うん、
でその時に感じたのはやっぱりイメージ通りのまあちょっとなんていうの、ゆるい感じっていうか、
うん、
みんなこうラフにお店の人とか話しかけてくれるし、あったかい感じっていうかっていうイメージだったんだけど、
うん、
まあ今の話聞くと身内には結構ドロドロしてんのかなっていう、うん、印象思ったかな、
うん
うん、なんかそんなお気楽な感じとかじゃあな、うん、どうなんだろう、深刻な感じで行ってくるの？それは
まあ当然代々継いでいくものだから、まあ当然真面目な話よね。
あんまりだからそういうイメージは、なかったかな。
まあだらしがないのに、だらしないのにぐちぐち言うし、ぐちぐち言うくせに自分はだらしないし、なんなんそれって、うん、とか思ったりするけど、傍から見てね、
うん
うん、でもなんかその印象があるなと思って。
さっき話してた出てく方の沖縄の人もそういう感じなの？残ってる人だけが、
残ってる人の方が印象が強いかな。
あ、やっぱりそういう感じ、
うん、うん、うちのおじいはそうなんだけど、ナンクルナイサーっていう言葉があると思うんだけど、
うんうんうん、
うちのおじいはむちゃくちゃ嫌いなんよ、この言葉。
あ、そうなんだ。
何もしてねえのにナンクルナイサーはダメでしょと。
どういうこと？
やりきってどうしようもなくなった時にナンクルナイサーだよね。
うん、うん、
最初からナンクルナイサーは何もやってねえのにお気楽な感じになるのはあかんしょ。
そうね、
うん、ちゃんと頑張った末にもうどうしようもないところまで行ったら、もうあとは神頼みするみたいな感じだったら、だっていうところでのナンクルナイサーだったら、もうそれはもう受け入れるしかないよねっていう、うん、その精神だったらわかるよっていうこと、う
ん、いや完全に正しいと思うけど、うん、なんか今後ナンクルナイサーの言葉をの受け止め方がちょっと変わってくる気がするわ。
っていうのがまあうちのナンクルナイサーなんだけど、うん、まあうん、沖縄の人たちが言うナンクルナイサーはまあ無責任なナンクルナイサーっていう感じかなっていう、うん、っていうところだ。そういった意味では 悪く言うとだらしないっていう感じなのはちょっと感じるかなと、うんうん、まあっていう感じで、まあうちはその大城に関してはその両親が沖縄の人間だけど俺自身は愛知育ちなんよ、
うんうん、
まあその地元沖縄の人みたいにその沖縄についてはまあ多くは語れんけど、それでもまあこれだけのことは喋れますせと、
うん、
まあ今話したその内容をなんかさらに煮詰めていくだけでも多分十分面白い内容にはなると思うし、その沖縄ってどういう地域なのかっていうのがその理解力が深まると思うよね、
うん、
まあこれだけでも解像度上がると思うんだけど、そういう大事なポイントを押さえてなかったのがこのちむどんどんの大きな敗因だと思う、
うん
うん、それだけで沖縄が好きになれるし、そこに登場してくるそのヒロインの女の子も応援したくなる、ちむどんどんしたくなると思うよ、
うんうん、
そこがなかったなーっていう感じです。
なるほど、
うん、まあ、まあどの作品にしてもドラマにしても映画にしても何にしてもだけど、うん、ちむどんどんできなかった時点でもう負け決定です。
そうね、
うん、っていうところがまあ、なんていうのこういうの、あの反省材料、反面教師としてちょっと多く学ばさせていただきました。といった感じで終わりにしたいなと思います。というわけで、今回のトークテーマ、ヒロインにちむどんどんできなかったです。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば、ツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。
またね。